2、元次を返した後で、半七は片びらを着替えて家を出た。彼は下屋へ行く途中、明神下の妹の家を訪ねた。おや、兄さん、相変わらずお熱ござんすね。と、おくめは愛想よく兄を迎えた。おふくろは？ご近所の方と一緒に。太郎様へ。むむ、太郎様か。この頃は滅法界に流行り出したもんだ。俺もこの間行ってみてびっくりしたよ。まるで御開帳のような騒ぎだ。私もこの間御参詣に行って驚きました。神様も流行るとなると大変なもんですね。時にこんなものを加賀様のおてこの人にもらったから、おふくろにやってくんね。半七は風呂敷を開けて落雁の折を出した。ああ、澄み型落雁。これは加賀様のお国の名物ですってね。うちでも一度もらったことがありました。おっかさんは歯がいいから、こんな硬いものでも平気でかじるんですよ。と、おくめは笑っていた。彼女は茶を入れながら兄に聞いた。兄さん、この頃は忙しいんですか？むむ、大して難しい御用もねえが、高徳寺前にちょっとしたことがあるから、これからそっちへ行ってみようかと思っている。高徳寺前？なめ筆の娘じゃないの。お前、知っているのか。あの娘は、兄弟とも三味線彫りのそばにいる、文字春さんという人のところへお稽古に行っていたんです。妹はまだ行っているかもしれません。その姉さんの方が年下というんで、私もびっくりしました。毒を飲んだというのは本当ですか？そりゃあ本当だが、自分で飲んだのか、人に飲まされたのか、そこのところが、まだはっきりと俺の腑に落ちねえ。お前、その文字春という師匠を知っているなら、そこへ行って妹のことを少し聞いてきてくれねえか。妹はどんな女だか、何か男でもあるらしい様子はねえか。登山道の親たちはどんな人間か。そんなことをわかるだけ調べてきてくれ。ようござんす。お昼過ぎに行って聞いてきましょう。女才もあるめえが、半七の妹だ。うまくやってくれ。ほほほほ。私は商売違いですもの。そこを頼むんだ。うまくいったらうなぎぐらい買うよ。妹に頼んで半七はそこを出ると、どこの店でももう日よけを下ろして、残暑の強い朝の日はそば屋の店先に干してあるたくさんのせいろを赤々と照らしていた。徳宝寺を訪ねて住職に会うと、住職はもう70くらいの品のいい老僧で、半七の質問に対していちいち明らかに答えた。徒弟の禅宗は船橋在の農家の次男で、9つの秋からこの寺へ来て足掛け12年になるが、年の割には修行が積んでいる。品行も良い。自分もその行く末を楽しみにしていたのに、何の子細でこんな不慮の往生を遂げたのか一向わからない。無論に書き置きもない。毒薬らしいものも後に残っていない。従って詮議のしようもないのに当惑していると、老僧は白い眉を潜めて話した。筆屋の娘との関係については彼は絶対に否認した。なるほど。近所づからのことでもあれば、 筆屋の店に立ち寄ったこともござろう。娘たちと冗談ぐらいは言ったこともござろう。しかし、娘といたずらごとなどかけてもあろうはずはござらぬ。それは手前が本尊阿弥陀如来の前で誓言立てても苦しゅうござらぬ。たとえ何人が何と申そうとも、さような儀は立派に言い切られて、半七も躊躇した。住職の顔色と口ぶりとに何の陰影もないらしいことは、多年の経験で彼にもよく分かっていた。それと同時に、心中の推定が根本から覆されてしまうことを覚悟しなければならなかった。彼はさらに第二弾の探索に取り掛かった。いかがでございましょうか。その善宗さんという人のお部屋をちょっと見せていただくわけにはまいりますまいか。はい、どうぞこちらへ。住職は故障なく承知して、すぐに半七を善宗の部屋に案内した。部屋は6畳で、そこには22、3の若僧と15、6の末書とが経を読んでいたが、半七の入ってきたのを見て丸い頭を一度に振り向けた。ごめんください、と半七は会釈した。二人の僧は黙って会釈した。善宗さんのお机はどれでございます。これでございます、と若僧は部屋の隅にある小さい経机を指して教えた。机の上には折本の経本が2、3冊積まれて、そのそばには小さい硯箱が置いてあった。拝見いたします。一応断って、半七は硯箱の蓋を開けると、箱の中にはすり減らした墨と2本の筆とが見出された。筆は2本ながら水筆で、その1本はまだ新しく、白い穂の先に墨の跡が薄黒くにじんでいるだけであった。半七はその新しい筆を取って眺めた。この筆はこの頃お買いなすったんでしょうね。ご存じありませんか。それは善宗が死んだ前日の夕方に買ってきたものらしいと若造は言った。いつも当山堂で買うのであるから、それも無論に同じ筆屋で買ってきたのであろうと彼はまた言った。半七はさらにその筆の方を自分の鼻の先へ当てて、そっと嗅いでみた。この筆をしばらく拝借してゆくわけにはまいりますまいか。よろしゅうござる。お持ちください、と住職は言った。その筆を懐紙に包んで、半七は部屋を出た。善宗さんのお弔いはもう済みましたか、と彼は帰るときに住職に聞いた。昨日の昼過ぎに検視を受けまして、初期の折柄でござれば、夜分に寺内へ埋葬いたしました。さようでございますか。いや、これはどうもお邪魔をいたしました。寺を出ると半七はすぐに当山堂へ行った。娘の弔いは昨夜のはずであったが、にわかに検死が来たために刻限が遅れて、今朝改めて橋場の菩提寺へ送ることになったので、今日はもちろんに商売を休んで店の戸は半分下ろしてあった。戸の間から覗いてみると、小僧の一人がぼんやりと座っていた。おいおい、小僧さん。 半七は外から声をかけると小僧は入り口へ立ってきた。皆さんはお弔いからまだ帰りませんかい？
まだ帰りません。
小僧さん、ちょいと表まで顔を貸してくださいな。小僧は妙な顔をして表へ出てきたが、彼は半七の顔を思い出したらしく、急に形を改めて行儀よく立った。ゆうべは騒がせて気の毒だったな、と半七は言った。ところで、お前に少し聞きたいことがあるんだが、おとといか先おとといごろ、この店へ筆を取り替えに来た人はなかったかい？この水筆だ。懐から紙に包んだ水筆を出して見せると、小僧はすぐにうなずいた。
ありました。おとといの昼過ぎに若い娘が取り替えに来ました。
どこの子だか知らねえか？
知りません。この筆を買って帰ってから一時ほど経ってまた引っ返してきて、穂の具合が悪いから他のと取り替えてくれと言って他のと取り替えてもらっていきました。
他には取り替えに来たものはねえか？
他にはありませんでした。その娘はいくつぐらいの子でどんななりをしていた？
17、18でしょ。
島田まげに言って赤い帯を締めて白い浴衣を着ていました。
どんな顔だ？
色の白い可愛らしい顔をしていました。どこかの娘か、駒使いでしょ。
その娘は今まで一度も買いに来たことはねえか？
さあ、どうも見たことはないようです。
いや、ありがとう。小僧に別れて浅草の方角へ足を向けると、半七は往来で源氏に出会った。
親分、なめ筆の娘はどっちも固い方でこれまで浮いた噂はなかったようです、
と源氏はすり寄ってささやいた。
そうか、
時にちょうどいいところであった。おめえ、これから浅草へ行って翔太にも手を貸してもらって、上州屋にいる奉公人の身元をみんな洗ってきてくれ。男も女もみんな調べるんだぜ。いいか？
わかりました。
じゃあおめえに預けて俺は帰るぜ。大丈夫だろうな？
大丈夫です。
それから2、3軒用足しをして半七は神田の家へ帰った。近所の銭湯で汗を流してきて、これから夕飯を食おうとするところへおくめが来た。
行ってきましたよ。
いや、ご苦労。そこでどうだ？
文字春さんのところへ行って聞きましたが、なめ筆の娘には兄弟ともに悪い噂なんぞちっともないそうです。親たちも悪い人じゃないようです。
それは源氏の報告と一致していた。心中の事実は跡形もないに決まってしまった。